フェノックス IR セミナー。この番組は証券コード1905東証スタンダード上場テノックスの IR 活動の一環としてお送りします。お話はテノックス代表取締役社長の若尾素直さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月27日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話はテノックス代表取締役社長若尾素直さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りいたします。それではどうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました株式会社テノックスの若尾と申します。今日はどうぞ一つよろしくお願いいたします。まず簡単に我々の会社のことを申し上げますと、広報開発型の基礎工事会社というふうにひとまず覚えていただけたらというふうに思います。まず基礎工事、これについて簡単にご報告したいと思います。読み上げます。建築構造物や土木構造物の荷重を地盤に伝え安全に支える構造を築造すること、これを基礎工事と申しますが、ちょっとなかなかピンとこないと思いますんで、簡単にご報告したいと思いますけれども、我々のこの住んでる地球ですね、地球というのはご存じの通りですね、岩盤で、丸く仕上がってます。その上にですね、土があるいは砂あるいは水が覆っているというのが地球の構造でございます。岩盤は当然硬い、土は岩盤に比べると柔らかいと、これもご理解いただけるんだと思います。で、我々の仕事はどういうことか、ちょっと例え話申し上げます。岩盤、これは極めて硬いものですから、皆さんの机の表面というふうに一度お考えいただけたらと思います。土、これは柔らかいですから、スポンジ、これをテーブルの上に置いたというふうにちょっと頭の中でお考えください。そのスポンジの上に花瓶を置いたらですね、絶対倒れます。これを倒さないようにするためにはどうしたらいいかというと、スポンジの中にですね、棒を突き刺して机の上まで届ける、この棒が20本あれば花瓶は倒れません。我々の仕事はまさに地球の岩盤に向けてですね、杭を作っていくと、でその上にビルを作っていただく、あるいは高速道路を作っていただく、あるいは港を作っていただくと、これが我々のまさにその岩盤の上に杭を作るというのは我々の仕事でございます。したがってこの地球上である構造物、ビルもそうですし港湾もそうですし、ほとんどの商品にはですね、ほとんどの構造物には杭が必ずあります。例えば皆さんのお住まいの集合住宅、あるいは発電所、あるいは学校、病院、すべてこの杭を使って建築している、あるいは高速道路もそうです。これが建築物あるいは土木構造物の構造になっております。この杭を作る会社というふうにご理解ください。この基礎工事会社の種類、これには大きく分けて2つあります。1つ目は工事特化型、これはひたすら工事を行ういわゆる工事会社です。それとは別に広報開発型、これは自分でですね、工事の方法を開発をして、これを特許のような知的財産に置き換えて、その工事を行うという会社、これが2つ目でございます。我々はまさにこの広報開発型、冒頭で広報開発型基礎工事会社と申し上げましたが、まさにこれがですね、私たちの立ち位置ということになります。後ほど簡単に動きしますけれども、3つの大きな工法、テノコラム工法、岩鉄パイル工法、ピアパイル工法、今日はこの3つご報告したいと思うんですけれども、こういった我が社ならではのですね、工法を持って工事に当たっているということになります。今日は名古屋ですので、皆さんが日頃よくご存知の工事をちょっと2つほどご紹介したいと思います。1つ目は東海環状自動車道、これも開通して皆さんお使いになっていると思いますけれども、これの大野郷土インターから養老トンネルまでの間、ここの工区は3つに分かれたんですけれども、1つの工区では我が社は 68%、 真ん中では 60%、 養老のあたりは 25% の工事をですね、我が社の杭で、高速道路を作っていただいています。それからもう一つは名古屋第二環状自動車道、いわゆる名二環、こちらもですね、名古屋西インターから飛島ジャンクションまでの間、ここのうちの約 30% は、我が社の工法を中心とした工事で杭を作っております。こういった感じで皆さんのごく日常の中でですね、我々の技術を使いいただいているというのが少し分かっていただけるかもしれません。で、加えて、今まさに旬な工事、これをご報告したいと思います。これは北海道新幹線、今この工事を盛んにやっております。北海道新幹線、皆さんご存知の通りですね、本当は札幌オリンピックがあれば2030年までに函館札幌間を新幹線で結ぶ、今3時間半特急でかかりますけれど、それを1時間で結ぶ、こういった夢の新幹線です。ここの工区の中で我々の岩鉄パイルという工法がです、ね、数多く使われております。延長、212キロなんですけれども、その中で岩鉄、我々の工法はかなり多く使われておりまして、合計の受注残高はですね、120億円、この新幹線向けの岩鉄パイル工法としてすでに受注しております。一度新幹線できましたら、ぜひ乗っていただけましたら、足元に岩鉄パイルが入ってるんだぞと一度思い起こしていただけたらというふうに思います。
今のお話ですと、やっぱり御社 その技術っていうか工法の開発っていうのは結構肝で、ね、それをやっぱりこれだけ大きな工事で御社の採用されるというのは、やっぱ実績もだいぶ積んできたっていう話になりますよね。
そうですね、我々はまさに工法を開発してそれを売るという開発、会社なんですけれども、この岩鉄パイル、今 JR さんの協力を得てですね、開発をしております。一方で東京大学と共同研究をしてですね、はい、そこで工法を生み出すというようなアプローチをしております。
なるほど。
それではじゃあここでテノックスどんな会社なのということで簡単にご説明をさせていただけたらと思います。社名は株式会社テノックス、英文名はテノックスコーポレーションと申します。所在地は東京の芝5丁目、これは行かれた方あるんだとしたらですね、慶応大学のちょうど真ん前になります。設立は1970年、したがって54年経っているところです。代表者は不詳若尾が務めさせていただいております。従業員数は335名、国内で11拠点、グループ会社は国内4社、海外に1社、これはベトナムに子会社を持って、そちらで基礎工事をやっております。東京のスタンダード市場に上場という会社になります。
次あたり出てくると思いますが、社長どんな感じの経歴で来られたんですか。はい、技術者なんですか、やっぱり。
私は1959年生まれの65歳になります。実は2年前までですね、商社に勤めておりました。大学出て商社に入って40年近く働いて、テノックスとも付き合いが深かったんですけれども、それで今度はテノックスの方に入れていただいて、今社長にならせていただいたという経歴です。
これ どんな経緯で御社の社長になられたんですか。はい、過去の、
はい、テノックスって会社はですね、住友商事は株主の一部に入っております。
あ、そうなんですね。
はい、三菱商事さんも入っていらっしゃいますし、住友大阪セメントさんも入っていらっしゃると。そもそもそのテノックスって会社を立ち上げた時にですね、住友商事だったり三菱さんが一緒に応援をしたという経歴の会社です。そんなご縁で昔からお付き合いありまして、今この場に座っているということになります。なるほど。で、経営ビジョン、経営理念と長期ビジョンを簡単にご報告します。長期ビジョン、変化する社会のニーズに適応した技術の革新に積極的に取り組むことで、新たな価値と市場を創出する、基礎工事を通し社会に安全安心を提供し、すべてのステークホルダーが豊かさを実感できるサステナブルな企業を目指すということを長期ビジョンさせていただいてますが、なんとなくこれは普通だなという感じですが、この経営理念、これをちょっとご覧いただけたらと思います。人間尊重、技術志向、積極一貫、これは会社ができた当時54年前に作られ始めた経営理念です。この人間尊重とは、今まさに企業がですね、問われている項目だと思いますが、これをまず54年前にですね、すでに着目して取り掛かったというところら辺はですね、いい歴史だなというふうに思います。テノックスって会社はですね、テンとオックスという言葉から作られています。 テンとオックスをつないでテノックス、オックスというのはお牛、非常にこう荒々しい牛のことをオックスと申しますので、テノックスというのは54年前にですね、10人の、若者、まあ、中年もいたと思うんですけどが会社を立ち上げた54年前のベンチャー会社というふうに言えると思います。でそのベンチャーあの人たちがもう人間尊重というのを高々と掲げてですね、世に打って出たというのは大変、特徴的なところだと思います。この、まあ、精神しっかり我々としても受け継いで、常に技術にチャレンジをしてですね、広報開発して、成長していくというのは我が社の使命だというふうに思っております。それではちょっと強みについて、ご報告したいと思います。先ほど申し上げました3つの大きな広報を簡単にご報告します。テノコラム広報と申します。眼鉄パイル広報 TNX というのも今回出しました。テノコラム広報というのはですね、まあ、先ほどスポンジに棒を刺すと杭になるよというお話をしたんですけれども、テノコラム工法というのは地面の中にセメントを注入してですね、かき混ぜると、そうすると固まります。したがってパイルのようなものを外から持ってくるのではなくてですね、その場でセメントと水をですね、土の中に注入をしながらかき混ぜる、そうすると固くなって柱になる、先ほどで言った杭になると、この考え方の工法で大変効率的なかつコスト的にも安い工法として非常にこう愛用していただいています。これはまさに我が社が建築用にですね、作り上げた工法ということになります。それから眼鉄パイル、これは先ほどから新幹線あるいは高速道路という話をしておりますけれども、今度は鋼管の杭、鉄の杭とですね、先ほど申し上げましたテノコラム工法、これをパッケージにして地盤改良してその中に鋼管杭を打ち込むという非常に性能の高い、先ほど申し上げました飛圧水というのに高い対応ができるという杭です。もう一つは TNX 工法、こちらは売上高的にはまだこれからなんですけれども、高い荷重に耐えられるかつ地震に強いという杭でして、これはこれから今非常に投資が進んでいるデータセンター、これに非常に使われております。こういった工法が我が社の独自工法ということでご紹介したいんですが、今日はそれに加えてですね、コンサルティング部門というのをご紹介したい。
ちょっとその前にこれ先ほどもありましたけど、工事だけやる会社があるわけじゃないですか。
はい。
で御社の場合はこの工法から54年前のところから、はい、もう創業の時からやっぱりこの工法をやって、で多分テノコラムがスタートでちょっとずつ広げていったような感じだのように思い、はい、思い受けますが、やっぱりその時代時代に合わせて、
そうですね、
工法を開発しながら進んでいるというイメージですか。
は
い
は
い、
先ほど10人の人間が会社を立ち上げたと申し上げましたけれども、これの目的は何だったのかというと、昔のことをご存知の方は覚えていらっしゃるかもしれませんけれども、昔は杭とはですね、鉄で打ってたんですね。ハンマーというので打ってました。ですからものすごい大きな音とし
ましたね、
振動と油が飛び散るという、まさにこの公害を撒き散らしているような工法だったんですが、それではダメだろうと、もっと公害のない工法を開発したいというのはこの10人の思いで会社を飛び出て立ち上げた。その点でこのテノコラム工法というのはですね、地面をそのまま使いますから、音もしませんし、まあ音で大きな音もしませんし、油も飛び散らない、それから公害も大変少ない、ここら辺が原点で我々はこのテノコラム工法を始めて、をはじめとしてこう作ったということになります。
なるほど、分かりました。
はい、それではコンサルティング部門というのをちょっと簡単にご報告したいと思います。 97.5% は、先ほど言った杭の工事なんですけれども、 2.4% の部分、これは土木コンサルティング需要ということで、我々にとってはですね、まさに今光るダイヤに仕上げようというところでございます。これはJR 総研、例のリニアモーターを作ったのは JR 総研ですが、 JR 総研さんと一緒にですね、この事業を行っていると言っても間違いないと思います。主な仕事は解析です。数値解析をする会社です。あるいは実験をする。それで、我々が今日ご紹介したいのは液状化対策ということです。この写真は皆さんご覧になったことはきっとあると思います。これは能登地震で金沢市の郊外の内灘地区というところで起きた現象です。これは液状化現象と言います。道路がもう波打って家が傾いていると。 これが液状化現象と言います。これを止めたいというのが我々の今技術開発をしているところでございます。簡単に液状化についてちょっと難しいんですけどご報告したいと思います。液状化というのはですね、3つの条件が揃うと液状化が発生します。1、緩い砂地盤。2、地下水位が高い。こういった地盤では液状化が起きやすいとされています。そこに3、地震で大きな揺れが起きる。この3つが揃うと液状化が発生します。で、1、2、緩い砂地盤であったり地下水位が高い。これは結構あちこちにあります。わかりやすいのは埋め立て地。これはまた土地が若いですから地盤が緩い、水位が高いということになります。例えばこれもご記憶あればですけれども、東北の震災の時に千葉の浦安地区というところで液状化が起きてですね、土管が地面から突き出ているという写真をご覧になったことがあると思います。あれも液状化です。したがってこの3つが揃うと液状化が発生をするということになります。で、液状化ってどんなものかと申し上げるとですね、例えばちょっと分かりにくいかもしれませんけど、こう泥を瓶に入れてですね、シェイクをする、振り回すとですね、土と水に分離します。下に土が溜まって水が上に出ます。これが液状化です。したがって液状化現象が起きるとですね、町中が水浸しになってかつ地盤が下がるという現象が起きます。あるいはこういったうねる、これは液状化が起きてかつ横に動いた状態なんですけど、そういった現象が起きます。幸い液状化でですね、大きな人的損害なくなったりするということはほぼないんですけれども、ただ財産がですね、使えなくなってしまうということがありますので、我々とすればこれをぜひ止めたいということで、地震による地盤の揺れを抑える3つ目の要素、この要素を消しに行くというのが我々の技術です。我々これをハイブリッド型液状化対策と申し上げております。先ほどご説明したテノコラム工法、地盤を固めてしまう、これをですね、建物の下に格子状に作ります。そうするとですね、外からやってきた揺れが抑えられるという現象があります。例えばビルなんかで言いますと、ビルの下には必ず杭があってビルを支えています。この杭をですね、格子状に地盤改良して囲ってしまうことで揺れを抑えて杭が折れないようにすると、これが我々の技術です。ただこれは今までもあった技術なんですが、そこにさらにチャレンジしているのですね、この格子をなるべく間隔を広げる。そうすると当然コストが下がります。そうすると皆さんに使っていただきやすくなるということで、この間隔を飛ばす、これを数値解析で行います。言ってみればコンピューターの中でですね、地震を起こします。そしてその地震の波形がですね、どんくらい地盤改良帯に影響があるかというのを計算します。その結果この距離だったら耐えられるという数字を出してですね、なるべくコストを抑えた液状化対策をするというのを今まさに、始めたところです。例えば液状化対策能登でも病院がですね、地震の直後から動いた病院が七尾にあります。これは液状化対策をしっかりしてらっしゃった免震構造で、ほとんど建物の被害もなかったということですから、特にこれからそういう基幹的な建物、病院、あるいは観光庁、こういったところはほぼこの対策をですね、考えていく。もちろん液状化が起きないような地盤であればそんなことやる必要はないんですけれども、ただ先ほど申し上げた通り砂と水、これは結構な範囲に広がっておりますので、やはり我々としてはそれを少しでもお安く仕上げて、皆さんに使っていただきたいという思いです。はい。それでは、次にテノックスさんこれからというのを簡単にご報告したいと思います。我々54年経ったと申し上げましたが、100年を目指しております。100年、生き残る企業としてサステナビリティ、これをしっかり作り上げていくというのは我々の方針です。5つの大きな戦略、事業別、それから先ほどからの開発、それから時代に合った環境デジタル戦略、経営基盤の強化、資本効率経営、この5つを柱にして取り組んでまいります。そのうちのサステナビリティの例を2つご紹介したいと思います。我々の機械、我々これを杭打ち機と まあ、おっしゃいますけど、これの電動化というのを進めております。その試作機ができました。これは愛知の日本車両さん、こちらも例の新幹線の車両を作る会社ですけれども、日本車両さんと共同で、電動で動く杭打ち機というのを開発いたしました。結果として CO2 の排出量は2割ほど削減できるということですが、それ以上にですね、非常に騒音が少ないというのが特徴的だと思います。普通ですとディーゼルエンジン使いますが、それをモーターですので音が小さい、これが非常に役立つと思います。まあ、こちらは今度東京のビッグサイトでですね、地盤技術フォーラムというのを開いて、そこに展示をいたしますので、もしお時間あればご覧いただけたらというふうに思います。もう一つは次世代型再生可能ディーゼル燃料、いわゆるリニューアブルオイル、いわゆる廃油を使ったですね、オイルで、この杭打ち機を動かすというチャレンジを始めております。こちら CO2 を 90% 削減できるということで、現在は大阪府カーボンニュートラル事業というのにご承認いただいて、今まさに工事を始めようとしているというところでございます。まあ、一例としてこの2つご紹介しました。ではあとは業績、これをちょっと簡単に振り返りたいと思います。これまでの業績なんですが、簡単に言うとおおむね横ばいです。2020年と21年はコロナの影響もありましたし、もう一つは北陸新幹線をやっておりますが、それが終わった影響もあってです、少し下がっておりますけど、まあざくっと言うと横ばい。これを今後の中期計画で、今年度は250億、経常利益9億3000万、2026年度には270億、経常利益15億を目指します。非常に突然成長するようにこう見えるんですけれども、先ほど申し上げた通り、北海道新幹線の事業を120億で受注しておりますので、まさにそれが今佳境ですので、250億、全く根拠のない数字ではございません。その上でさらなる成長を目指す。これは270億の15億というものを目指してまいります。営業キャッシュフロー。我々の会社は実は現金を非常に多く持っております。総資産が180億円ですね。そのうちのキャッシュが80億円。自己資本が127億。ということで、大変キャッシュを多く持っている会社ですので、こちらをですね、積極的に投資と配当に回していきたいというのが我々の中期計画です。営業キャッシュフローは3年間で約38から40億円見込んでおります。それから現預金の83億円プラスその他のキャッシュフロー、これを既存事業に30億、成長分野に30億、配当に10億、合計70億ですね、配当と投資に向けるということで期間決定をしております。配当については、DOE 今年から DOE を採用してですね、2% 以上という目標を作っております。これまではいわゆる配当成功で考えたんですけど、より株主の皆様に安定してですね、安心して、我々の会社を見守っていただけるようにですね、 DOE これは仮に赤字になっても配当するということを意味しますので、この DOE をですね、ベースに着実な配当と還元策を取っていきたいというふうに思っております。次に株価の推移、これをご覧いただきたいと思います。まあ、大体日経平均とこう一緒にこう推移をしてまいりました。配当利回りは 3.61%、 PBR は 0.63 倍ということで、こちらはですね、誰に指摘されるまでもなく1倍を目指す、1倍を実現する
そう1倍ですね、
東証が言うからというのではなくてですね、企業として当然1倍を狙う、これはマストだと思ってますんで、しっかりやってまいります。そのためにも ROE 8% を実現する、現在は ROE 5% 程度だと思いますけれども、これを2027年には ROE 8% という中期計画を持っております。
まあ、今配当のお話出て、まあ、確かに配当成功よりは株主の配当率、株主に対して何パーセントっていう、はい、動きですけど、まあ、よくこれも聞かれると思うんですけど、優待株主優待制度とかっていうのはなんか どうなんだみたいな。
そうですね、これ
事前にいただいた質問の中にもあるみたいなんですけど、
我々も大変この優待策悩むところでして、なかなか我々の製品を持って帰っていただくと悔いをお届けするとはいけませんので、これどういった優待策がいいのかなと実は悩んでおります。で、これまではですね、 妙なもん優待するよりはですね、その分も配当でお返ししようということで今日までやってもらいましたが、やはり総会にも来ていただきたいですし、いかに分かりやすく我々のですね、思いを受けていただくかという点で、このそれについてはですね、引き続きぜひ検討させていただけたらというふうに思います。はい、ちょっと説明長くなりましたけれども、最後に、我々は建物や土木構造物を支えるというのは我々の仕事で、あちらこちらで我々の技術は生きております。ただそれを支えていただけるのは株主の皆様、あるいは投資家の皆様ということですので、ぜひ、少しでも我が社のことをご理解いただいてですね、サポートいただけたらと思いますので、ぜひ一つよろしくお願いいたします。
社長、海外展開等はいかがお考えなのかっていう、はい、
先ほど申し上げた通り、ベトナムにですね、はい、子会社を持っておりますので、これをぜひ強化をしていきたいというふうに思っております。その理由は2つあります。当然東南アジア、ベトナムはこれから成長する国ですので、日本ばかりにこだわっていないで、そこでしっかり我々の技術を展開していくということをします。もう一つはですね、皆さん多分ご懸念だと思います、人材不足。
はい、
そう、これは我々にとって本当に大変な課題で、これが簡単には解決できそうにもありません。したがって、ベトナムの方々をですね、我々のレベルで教育をして、それで日本人と同じように働いていただくと、日本に来ていただくのもそうですし、日本の業務をベトナムに移管をするということを通じてですね、会社の足かせになっている人材問題をこう解決すると、この2つの理由からベトナム強化をしていくということに今まさに取り組んでおります。
これ海外、今先ほどだいぶいろんな工法を勉強させていただきました。やっぱり海外でも似たような問題というのはあると思うんですけれども、でやっぱりその海外で その御社の活躍というのは、その短い期間ではなくて、やっぱりその技術は生かされていくような理解でいいんですかね。
はい、例えば今申し上げたベトナムというのはですね、岩盤が地下50メーターぐらいにあります。
へ、
例えばこの名古屋ですと、多分岩盤が一番深いところで30メーターぐらいだと思いますけど、非常に深いメコンデルタという場所ですので、50メーターまで杭を入れるということでチャレンジします。でそのような国っていうのは他にもいっぱいありますので、まずはベトナムで、我々の足場をしっかり築いて、できれば次の国にも展開をするということを図っていきたいと考えています。
なるほど。で今ちょっとその人材の話も出ました、どこでも、大変だと思いますけど、国内で御社のような技術のある会社でもやっぱり足元は少しご苦労はあるということになりますか。
は
い、
これは本当にどこの企業で今一番頭の悩ましい問題だと思います。我々はそんなに派手な会社ではないんで、皆さんの関心を呼びにくいともありますけれども、それ以上に皆さん苦しんでらっしゃるんで、ここは待ってないでですね、やっぱり外国の方々を、ベトナムの方は非常に優秀ですので、一緒に働くということで成長していきたいと考えています。
はい、お話は証券コード1905、東証スタンダード市場上場、テノックス代表取締役社長、若尾素直さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
テノックス IR セミナー。この番組は証券コード1905、東証スタンダード上場、テノックスの IR 活動の一環としてお送りしました。